You're listening to KZOO, KZOO, 1210 AM, Honolulu, Hawaii.
Aloha! Karin-san, listener の皆さん、こんにちは。私たちは、金城学院大学国際情報学部1年生の山下奈緒です。
伊藤真也です。
馬淵優月です。
近藤奈々沙です。
私たちの大学は、愛知県名古屋市にある都市大学です。名古屋の中心の栄から少し離れた自然豊かな場所にあるので、里山のキャンパスと呼ばれています。駅から学校まで坂道になっているので、登るのが大変です。中心地から電車で20分ぐらいのところにあるので、帰りに寄り道ができて楽しいです。
キリスト教のプロテスタントの学校で、約5000人の生徒が通っています。校内には礼拝堂があり、毎日朝の礼拝が行われています。本来なら授業の一環として多くの人が訪れますが、今はコロナのためオンライン礼拝に参加する人が多いです。本音を言うと、一元の前に行われる朝の礼拝のために早起きをする必要がないことは嬉しいです。
女子大ならではの特徴として、女性の生き方について学ぶ授業やメイクを学べる授業などもあります。そして、金城学院は大学以外に幼稚園、中学校、高校があり、エスカレーターで金城学院大学に入学する子も少なくありません。また、おしゃれで可愛い子が多く、入学したばかりの頃は驚きました。
山崎萌子です。
砂田理子です。
田上奈々です。
稲垣めぐみです。
私たちが専攻している国際情報学部は、現代社会で必要とされる協調性、リーダーシップと情報力、国際力を身につける学部です。同時に2つの力を身につけることができます。
学科はグローバルスタディーズコースとメディアスタディーズコースの2つに分かれています。グローバルスタディーズコースは異文化交流や観光プログラムに取り組んでいて、旅行会社との連携事業もあります。メディアスタディーズコースは本格的な施設を使って番組作成に取り組むことができます。校内にこれだけ立派な施設があることに驚きました。
卒業後はグローバルスタディーズコースは航空関係や観光業に就く方が多く、メディアスタディーズコースは広告系やラジオなどのメディアに関連した職業に就く方が多いです。
2つのコースに分かれていますが、壁がなく幅広く学ぶことができるところが特徴で、そこに惹かれて私はこの学部で学びたいと思いました。卒業生には、歌手の西野カナさんや SKE48 の須田あかりさん、たくさんのアナウンサーなど有名な方々が多くいます。
コロナ禍の学校状況をお伝えする石川舞子と
渡辺也子と
一井ひなたと
高瀬ゆめかです。
前期の授業は残念ながらすべてオンライン授業でした。オンライン授業はとてもいっぱい課題が出るので毎日辛かったです。相談する相手、大学の友達もできていないので、ものすごく心細かったです。オンライン授業の中でも、いいことが一つありました。
それは、自分で解決する力がついたということです。後期は対面授業になるかと思いきや、たったの2回。火曜の1限と木曜の2限に大学に行っています。1限は、朝早く起きなければならないため、とても眠たいです。
1年生だったので、授業のことでわからないことがあり、困っていました。困った時は、Twitter や Instagram で同じ大学の子に DM を送り、助け合っていました。SNS があることにありがたく感じました。
本当なら、大学で一番大きなアニー・ランドルフ講堂という場所で入学式をやる予定だったんですが、中止になって初めての学祭もリモートでした。思い描いていた大学生活とは全然違って、とても残念でした。早く元の生活に戻りたいです。
私たち、山本久美子、
水野琴
奈、山田沙奈、
島谷明日香は、コロナ禍での生活をお伝えしていきます。
アルバイトは、緊急事態宣言が出ていた時は、職種によって差はありますが、バイトの入る時間が少なくなっていました。私は結婚式場でバイトをしていますが、結婚式の延期なので、1ヶ月ほどバイトがなくなった月もありました。そのせいでお金が足りず、遊ぶのも厳しかったです。現在は基本的に通常通りで、心もお財布も潤っています。
サークルは、前年に比べ、所属している人は少なく、回数や規模も縮小されているサークルが多いです。
イベントや合宿なども制限されています。
コロナは完全には収束していませんが、政府が旅行や食事が安くなる GoTo キャンペーンを行い、ディズニーに行ったり、9月あたりから徐々に友達と食事をしたりできました。
嬉しいことは、授業がオンラインだったので、朝ギリギリまで寝れることは良かったです。マスクでの生活を皆さん強いられていると思いますが、暑いハワイでマスクは辛いと思います。お肌のケア、頑張りましょう。
今回出演させていただくことになったのは、キットという授業の一環です。キットについて紹介するのは、茜遥と、
岡本ひなたと、
中尾ゆりと、
野田桃江です。
キットとは、近所インターナショナルトレーニングの略で、1年生全員が自分の興味関心に合わせて海外で学ぶプログラムです。各国によって、体験できることが違うので、将来の夢に直結する人や、海外を楽しみたい人様々です。
カナダでホームステイを体験するコースや、ロサンゼルスで映画を制作するコースがあります。カンボジアでは現地の学校を訪問し、貧困や戦争、本当の幸せを考えます。
ハワイでは例年、パールハーバーやポリネシア文化センターに行ったり、現地の大学生とも交流します。また、ブライダル会社での研修、ハワイアンウェディングとホスピタリティについての講義を受けたりします。
実際だったらコンドミニアムに泊まり、研修を行う予定でしたが、今年はすべて屋内のリモート研修となってしまいました。それでもハワイのことを勉強したり、ツアープランを立てたりと、さらに将来ハワイに行くことが楽しみになりました。
私たちは安田優奈と、
吉田ありさと、
文村奈乃香と、
平野もなこです。
私たちはキットを通して実際にハワイで海外研修を行うはずだったんですが、今年度はリモート研修になりました。実際と同じくらいにハワイの魅力を学ぶことができるプログラムになっています。
プログラムの内容は、ハワイの観光ビジネスをリードする日本の女性たちのお話を聞いたり、バタベイウェディングのチャペルや戦艦ミズーリをバーチャル訪問するなど盛りだくさんです。
ハワイの伝統文化であるフラについて講義を聞いたり、実際に体験もできます。またお昼ご飯でテイクアウト式のハワイ料理が出るので、すごく楽しみです。最終日には日本の旅行会社 JST さんの前で私たちが企画したオリジナルツアープランについても発表します。
今回コロナウイルスの影響でハワイに行けなくてすごく悲しいですが、KZ ラジオへ出演できたことは特別な一生の思い出になりそうです。そして、かりんさんとお話できてとても嬉しいです。それでは、
よろしくお願いします。
You are listening to KZU Radio, AM 1210, AM
1210. さあ、あらかじめ番組を作っていただきました、金城学院大学国際情報学部1年生の皆さん、それぞれパートパートに分けていろいろなリポートありがとうございました。ハワイにいる私たちに日本のこともよく分かりましたし、学校のこともいろいろ伝えていただきました。さあここからはですね、ハワイ時間は時刻は6時39分まもなく40分になるところです。7時まで向こうはね5時間の差がありますけれども、お昼終わってた頃なんですが、5人の代表の方々に出ていただきまして、引き続き金城学院大学発信を続けていただきます。さあ私の目の前には実はキャンパス、そのクラスのですね授業の素敵な金城学院大学のキャンパスのその新しい綺麗なねえクラスなんですね。そこにですね今5人の方が代表で立っていただいておりまして、今か今かと待っておられましたので、じゃあ、まあ私が紹介するというよりも5人それぞれ元気に自己紹介をしていただきましょう。じゃあ向かって私から左、黒いマスクのお名前と学年と学部学年と、じゃあ一言自己紹介お願いします。
金城学院大学1年生国際情報学部の吉田ありさです。よろしくお願いします。
はい、ありさちゃんありがとうございます。はい、続いて
1年生の、国際情報学部島谷明日香です。お願いします。
はい、明日香ちゃんです、ありがとうございます。続いて
国際情報学部の水野琴奈です。緊張してますがよろしくお願いします。
本当緊張してるようには見えませんが、ね、なんかモデルさんのように背が高くて素敵ですね。はい、続きましてどうぞ。
金城学院大学国際情報学部グローバルの山本久美子です。はい、私も緊張してちょっと鼓動が聞こえるんじゃないかなみたいな感じですけどお願いします、
ね、お隣のあのね腕を2人の腕に抱えられながらというか掴みながら可愛らしいです。はい、続いて最後
国際情報学部メディアスタディーズコースの安田優奈です。はい、私もすごく緊張して心臓飛び出そうです。お願いします。
皆さんあのそう言いながらもですね全然緊張度は声の方ではわからないので安心して喋ってください。今日は、まあ、このライブのこの時間です。そちらは2月の19日の金曜日フライデーですね。ハワイにはアロハフライデーって言って、まあ、金曜日ちょっとなんか週末に向かうにあたってウキウキするような習慣があるんですけど、今日はどんな日になってますか。じゃあちょっと伝えてもらいます。じゃあ順番に行こうかな。アリサちゃん、今日のそちらの様子をリポートお願いします。
あれ最近はなんか一回暖かくなったかなって思ったんですけど、最近また寒くなってきて、昨日も雪が降ったりとかして。
おー雪が、そう愛知県で雪が降るのって珍しいよね、この時期ならでは。え、雪積もりましたか？
積もりました。昨日は雪だるま作って遊んでました。
わーそんなに寒いんですか。え、皆さんみんな名古屋出身？アリサさんも名古屋？もともと？
私は愛知県の岡崎市出身です。
岡崎、まあでも愛知県内。久美子さんとかゆなさん、あすかさん、琴奈さん、皆さんはどちら出身ですか？それぞれどうぞ。
愛知県です。私は名古屋市出身です。
あ、はい、
私は三重です。
三重のどちらですか？
四日市です。
あ、名古屋に近い方ね。はい、
私愛知県の豊田市です。
あ、豊田。みんなじゃあもうあの東海三県の人がやっぱり多いのかな、ね、そうですか。そこで、まあ、国際情報学部に入学したばかり、もう1年ぐらい経ちますか？
う
ん、
はい、
うん、入学した時にはもうコロナの初めの方だから、いきなりリモートスタディだったのかしら。アスカちゃん。
はい、そうです。いきなりリモートで、対面になったのは後期からです。
あ、そうですか。後期何月から後期になるのかな。
9月からです。
9月から、
はい、
みんなにじゃあそこで実際対面で会ったばかりになる。わあ、ね、リモートの生活っていうのもね、今は慣れてきたと思いますけど、今日もねリモートでこうやって出演してもらってるので私も慣れてきましたけど、何か最初そのリモートで戸惑ったことっていうのはありましたか、ゆなさん。
はい、リモートとかなんかその友達がやっぱできなくって、自分で一からなんだろう、履修登録とか授業の課題の進め方とかを全部友達に頼ることもできなくて、全部自分でどうにかしないといけないっていうのがすごく大変でした。
そうですよ ね、学校に行ってて友達がいたらちょっと見せて、あのどうやったとかできますけどね。なるほどなるほど。で、久美子さんはもう慣れました？
の家では妹をしてると、よく家族が乱入しちゃったりとかして、恥ずかしいハプニングが何回かあります。
そうなんですね。まあそこでじゃあ後期に入って9月みんなと改めてというか初めて顔合わせるわけですけど、それぞれどういう学校だなってその時に印象を持ったんでしょうか。琴奈さんどうだった？
最初は全然みんな慣れてなくて、なかなか会話が、その喋りかけても会話が続かなかったりとかあって結構緊張してたんですけど、でも授業に出てくうちにだんだん仲良くなれて、今ではここまで、
ここまで
仲良くなりました。
みんなで腕つなぎしてるんですよね今ね、5人とも。 さあ、そしてその、まあ、金城学院大学の国際情報学部、まあ、先ほどね皆さんに最初のところでリーダーシップと国際力とあと協調性を高めるのというそういうですね目標のもとグローバルスタディーコースとメディアスタディーコースがあるということでした。え、さっき言ってもらったけどグローバルスタディーコースの人ちょっと手を挙げて、4人かな、
3人です3人、
ごめんなさい3人ね、はい、早速勉強し始めてますけれども、どんなことを勉強、まあ、去年から今年にかけてしてきたんですか。じゃあアスカさん、
あ、私グローバルじゃない、
グローバルじゃない、コトナさんコトナさん、
はい、はい、グローバルスタディーズコースでは私はそのマーケティングとか経営学とかを先、うん、取ったりしてたんですけど、でもグローバルコース全体で言ったらコンピューターとかそのパソコンの授業とか動画作成の授業とかも受けたりしました。
おー、じゃあすごく今に役立つ、まあ、生活にも役立つ感じね。
そうです。
なるほど。その他ちょっと付け加えたいなっていう人いますか、グローバルスタディーコース。
やっぱりグローバルなので、うん、英語が必修であって、うん、で英語の授業は2校か3校、トルコは3校ぐらいになったりとかするんですけど、課題が本当に多くて、でもやっぱり高校の受験の時に頑張ってたこととかが忘れてたりするので、うん、まあ、やっていくうちにあこれも早く染み付かせておかなきゃいけないなってことも思い出せるような授業をやりました。
英語が 3つに分かれてるってことですけど、どんな授業なんですか、3つの授業っていうのは。
キットの、前期のキットでは、うん、オンラインで外国人の先生と会話するグループを作ったりとか、それもやったり、また違う授業ではパソコンの中での課題を提出するだけのやつだったりとか、それもたくさんあって本当に大変でした
じゃあただ本を読んで勉強してるだけじゃないっていうとこなんだね。なるほど、はい、でもそれは身につく英語がね学べそうですね。さあ、一方で、まあ、国際情報学部の中でメディアスタディーコースに行ってらっしゃる2人の方にお聞きします。将来は何かそのメディア関係を目指してるんですか。ゆうなさんか、
はい、私は目指してるっていうわけじゃなくって、なんかなんだろう、その行く大学の学部を考えてるときに、うん、私小さい時からパソコンに結構触れてて、でそれでなんか今気になるその分野、気になるものがそういうパソコンとか、あと CM の制作とか、そういう結構メディアに関係するもので、それで4年間そのメディアについて学ぼうかなって、そこから将来のこと考えていこうかなって思って。
なるほど、ね、今そうね、メディアって言ってもテレビやラジオだけじゃなくて、本当にそのインターネットの中のメディアそれぞれがもう発信するものだから、ね、身の回りにたくさんメディアと言われるものがありますもんね。なるほど。その中で何か興味のあるメディアっていうのはありますか、ゆなさんの場合。
そうですね、私は最初入ってくるときはすごいなんか GM が好きになってて、うんうん、オープンキャンパスに来た時とかに、その授業を受けて、なんか、なんだろう、その CM が実はなんかこういうことを隠されてたよ、隠された意味があったよとか、そういうのを学んでからは、そういうのを考えながら見るようにしたりとかしてて、でも今、授業いろいろ受けてて、プログラミングが気になってるな、みたいな。どんどん新しいことが気になってて、今、まだ、あっち行ったりこっち行ったりしてるんですけど、
わ
って感じですね。
楽しみですね。今についていくというよりも今を先取っていくっていうところね、頑張ってください。もう一人、はい、アスカさんね、はいはい、
はい、
は将来は何か目指しているものがあるんですか、それとも
私は、ウェブ上 の, そのクリエイターの仕事に興味があって、それでこの学部に来ました。
あ、なるほど。何にウェブ上 の, そのクリエイターっていうといろんな作業があると思うんですけど、何かその何だろう、魅力のある自分がよく見たりする、ページというかコンテンツってあるんですか？例えば YouTube はよく見たりとか、もちろんそういうこともあるだろうけれども、何かそのよく使う、もうどうしてもそこに行って見てしまうっていうようなコンテンツありますか？例えばまあ私だったらインスタグラムしてるから、ついついインスタグラム行って人のやつをどんどん見たりとか、ちょっとそのすごく一般的な話になっちゃいますけど、あとはまあ例えば YouTube だったら、まあハワイに住んでるんだけどハワイの情報が気になるから全部ちょっと総ざらいで見てみるとか、そんな行動しちゃうんですけど、インターネット、アスカさんはどういうふうに見てるのかしら？
私はもともとウェブデザイナーにその最初に興味を持ったので、いろんなアーティストさんとかのウェブサイトとかをひたすら見たりとかは、
はい、じゃあここにあのこんな、なんだっけ、クリックボタンがつけられてるなとかそんな感じウェブデザイナーだもんね。なるほどなるほど、皆さんね、視点がそれぞれね違うと思います。さてさて、ハワイには5人はどうですか、来たことがあるんでしょうか？ありましたか？
ないです。
全く。あ、じゃあ想像するハワイでいいので、ちょっとハワイについて一言ずついただきましょうか。じゃあアリサさん、ハワイってどんなところだと思う？
一般的なイメージでしかないんですけど、やっぱり海が綺麗で、すごいリゾート地っていうイメージが強いです。
はい、当たり当たりです、アスカさんはどうでしょう？
なんかみんなその元気だけど、その穏やかそうっていうか、なんかいい人が多そうだなっていうイメージがすごいあります。
はい、当たり当たりってありがとう。コトナさんはどうでしょうか？
私はその人の温かさがすごいある国なのかな、あ、国ってハワイはそういうところなのかなとも思いますし、イメージ、自分が調べていくそのショッピングとかがする方がすごい広い、日本に比べてすごい広いんで、いろんなそのアクティビティとかもいろいろあるのかなと思ってます。
よく調べてそうですね、小さな島なんだけれどもかなり、まあ、オアフ島、人口が一番、ね、多いオアフ島は、まあ、それでも、まあ、90%、 9割ぐらいの人口が集まってるのがオアフ島っていう、ワイキキっていうところがあって、私も住んでるとこなんですけど、そこなんて、まあ、一周したらどうだろう、4時間 3,4 時間でくるっと回れちゃうんですけれども、まあ、まさにあのアクティビティ、まあ、観光の島だからアクティビティも多いし、でショッピングも固まって、まあ、世界のブランドもガッと固まって、あのお買い物できるような場所もありますし、田舎なんだけれども、まあ、都会の雰囲気もある、感じられるっていうところで、ちょっと名古屋と似てるかな、そう言い過ぎかな、まあそんな感じですね。そうですか、よく調べてて嬉しいです。それからじゃあ久美子さんどうでしょうか？
私はやっぱりみんなも言ってるんですよ、人の温かさとか、あとはあのフラダンスとか、みんな家でもっていうか、小さい頃からみんなもやってるダンスなんだろうなっていうイメージです。
はいですね。ゆなさんはどうですか？
私も結構みんなと被っちゃうんですけど、そのやっぱ観光地だからってのもあるかもしれないんですけど、その人がみんな温かくてフレンドリーに接してくれるっていうイメージがあります。
はい、ありがとうございます、ね、今回は来れなくってリモートでこのように、まあ、ハワイで本当に接点がこのネットでっていうことになりましたけど、いつかね、近い将来来てくれることを期待しますね。 SNS は皆さん何を今されてますか？アリサさん、
インスタグラムとツイッター。
お、インスタとツイッター、、はい、じゃあアスカさんは？
インスタグラムとツイッターと、あとクラブハウスも始めました。
お、はいはい。コトナさんはどうでしょう？
私はインスタグラムだけやってます。
はい、 久美子さんはどう？
私はインスタグラムが主に使ってて、ツイッターとフェイスブックとあのクラブハウスも最近入れました。
全部。はい。ルナさんはどうかしら？
私もインスタグラムだけで今使ってます。
そっか、みんなじゃあインスタはみんな使ってるんだね。写真を撮って写真をハッシュタグつけてあげるっていうところね。情報を取るのもインスタがじゃあ多いのかな、ね、お店とか。なるほど、そうですか。まあインスタグラムでつながっていただけるなら、私もあのハワイハワイ DJ カリンだったかな、なんかしてます、なんかしてます。ダイレクトメッセージも OK です。お願いします。そう、あの何でも質問あのしてくれたらいいですよ。ハワイ DJ カリンです。あとはそうですね、もうあっという間にこの時間来てるんですけれども、ハワイの皆さんにもうこれは伝えたいな、さっきもね、いろんなあのコロナ禍の様子を伝えてくれて、なんかあ同じだなと思って安心したんですけど、ハワイもね今観光業なんだけれども大打撃。観光、あのハワイに来る日本の人たちは去年の8月から今2月ぐらいまでで、おそらく3000人ぐらいっていう合計でね、だから1日来るときは30人とか50人とか飛行機に乗ってきてくださいますけど、でもほとんど観光じゃなくて行ったり来たりしてる人が多いので、まあできればハワイ州としては早く5月とか6月とか、そしてまた秋には完全にとかって言ってますので、ぜひあの、まあ、皆さんにもね元気でいてほしいですけど、最後にそう、じゃあお一人ずつ時間気にしないで、ハワイにメッセージください。じゃあどうしようかな、ゆうなさんから今度逆向きに行こっかね。
はい、そのやっぱ今そのコロナでハワイに本当はすごく行きたくって、もう半年くらいずっと楽しみにしてたんですけど、ハワイに行くことが決まってからそう行けなくて、もう本当に寂しくって、で今回このリモートでハワイについていっぱい学ぶこと学んで、もう本当にさらに行きたくなっちゃって、もうコロナが終わったらもう絶対に計画立てて行くので、行ったら本当に現地の方といろいろお話ししたいし、ハワイについていっぱい教えてもらいたいなって思ってるので、ハワイに行けたらいろいろお願いいたします。
なんかあのもうこれで涙出てきそうな感じ。ありがとう。くんこさんどうぞ。
はい、やっぱコロナのせいで観光業が大変だと思うんですけど、コロナがなくなった頃のことを考えて、ぜひ心をちゃんと持って頑張ってほしいのと、私の地元の三重県四日市はバンコ焼きが有名で、あの焼き物のお祭りがあるんですけど、それもなくなっちゃったりとかして、本当に私の家があの陶器のお店なんですけど、
それ
も大変になっちゃったりとかするので、皆さんとも心は同じなので、ぜひ頑張ってほしいです。私たちも頑張ります。
はい、四日市のバンコ焼きね、あのリスナーの皆さん、四日市のバンコ焼き覚えておいてください。あのお土産屋さんで買えたりするの、そのお家のバンコ焼きは。
あ、私の家の下が、あのお店ってなっているので。
そうですか、お店の名前言ってください。
なんかすいません。各自って言います。
各自、
はい、
はい、字漢字で書くの、各字って。
そうです。
どんな字、
書くの、
角
で
い
い、神ヶ原の
角、
はい、あ、鏡ヶ原のね、あの各自集合の角ね、はい、はい、
あとは直すの、直の字で、
へえ、
三髄の
はい、わかりました、ありがとうございます。覚えちゃいましたね。あのじゃあバンコ焼き祭りがここに来るといいな、ハワイにね。
頑張ってきます。
はい、ありがとう。じゃあことなさん、
はい、ハワイに本当に行くことができなくてすごい残念です。
授業でいろいろ調べていくうちに、そうハワイのいいとことかがより分かってきて、本当に早く行きたい気持ちがありますので、それまで本当に楽しみにしているので、本当に早くコロナがなくなって行けることを祈ってます。
来てください。
ありがとうございます。
待ってます。あのコトナもいいお名前だね。
ありがとうございます。
奈良京都のコトに刹那の名素晴らしい美しい字です。
ありがとうございます。
はい、じゃあアスカさん。
はい、授業でハワイのことを調べていくうちに、もうハワイの魅力をどんどん知って、もうコロナが収まったら絶対行くので、ちょっと今は頑張って耐えて、あ、頑張りましょう。行った時はもうハワイの魅力はもう魅力を知るだけじゃなくて、その自分の住んでるところの魅力もぜひ伝えたいです。
うんうん、そうそうそうですよ。はい。今アスカさんの住んでるところ、住んでるところっていうか出身のところはどんなのが魅力？どんなことある？何かある？
私の住んでるところはちょっと普通に住宅地みたいな感じなんですけど、隣の市がちょっとトヨタなので、はい、ちょっと隣の市のお力も借りて、
世界のトヨタね。行きましょう。じゃあ最後、アリサさん。
はい、本当にすごいコロナで寂しいんですけど、今、この学部の子じゃない友達なんですけども、すでにハワイにとりあえず、まだ何も県とかは買ってないんですけど、とりあえず行ったらこことこことここに行ってみたいな、もう予定を立ててて、何日か、4泊6日で行きたいっていう話をもうしてて、それぞれアラモアナショッピングセンターに行くとか、2日目ぐらいにアラモアナショッピングセンターに行くとか決めてるので、ぜひまた行ったら、たくさん話しかけてくれると違うな、会って話しかけたらよくしてもらえると嬉しいです。
はい、皆さんね、まだハワイにいらっしゃったことがなくて、今日は、ハワイの魅力までっていうかね、調べて語ってくれたのが本当に嬉しかったです。吉田ありささん、山本久美子さん、安田優奈さん、島谷飛鳥さん、そして水野琴奈さん、5人の、ね、学生さん、ラジオの生出演希望ということで、かなり積極的な、本当に皆さんね、いい学生さんが毎年ここハワイに来てくださっていたし、今日もリモートでありましたけれども、その様子が、そしてまたいつもは分からなかったその授業の様子というかね、金城学院大学のその様子も私たちこちらでリモートで映像でも見ることができておりますので、またさらにつながりができたなという思いでもあります。国際情報学部、本当に期待のね学部でもありますから、1年生これからも一生懸命勉強して、そしてハワイにはいつかというか近い将来すぐ戻ってきてもらって、学生時代に何とか来るなら何とか来て、で将来も結婚する時もハワイで結婚してもらって、そして家族を連れてきてもらったり、みんなで友達と来たり、末永くよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。じゃあ最後に、そうですね、ハワイの挨拶の言葉アロハで終わろうと思いますけど、5人で揃えられる、一緒にやろうか、行きましょうか。はい、じゃあ、言葉でみんなでせーので、じゃあアロハで行きましょう。声掛け声かけます。誰かじゃあ掛け声かけて一緒に言うから、はい、お願いします。
じゃあ行きますね。
はい。
せーの、
アロハ。アロハ、ありがとうございました。元気でね。
ありがとうございました。
金城学院大学国際情報学部の1年生の皆さんに、この時間はスペシャル特別に出演していただきました。ケーズ放送、通常の放送に戻りますが、この後音楽でお楽しみください。ここまでお相手は小倉佳凛でした。
You're listening to KZU KZOO 1210 AM Honolulu, Hawaii.